ブツラジ。
さあ始まりました、ブツラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都からお送りしていきます。はい、またこの番組は私たち学生がパーソナリティで担当し、制作も行っています。この番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部2年生の小山渡と、
同じく文学部2年生の小林瑞希でお送りします。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。メールは fm870@radiomix.kyoto です。もう一度繰り返します。 fm870@radiomix.kyoto。 メールアドレスは公式ホームページからでも確認できますので、メッセージや感想をお待ちしております。ファックスは075-432-5806。 なお、ブツラジでは公式ツイッターもやっております。アカウントはブツアンダーバーラジオ、ブツアンダーバーラジオです。こちらもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。奇数月の2週目は私たちインドア派なパーソナリティ2人がインドアの魅力、またお出かけしたくなるようなおすすめスポットを紹介していきます。
はい、
ということで、
はい、
ね、1月に入りましたね。
早いですね。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。2020年になりましたね。
そうですね。
冬休み明けたんですけど、はい、小山くん冬休みの思い出とかありますか？
もっぱら寝正月でした。
寝てばかりでした。
もうずっと寝て、ずっと寝て、はい、
美味しいものもいっぱい食べれますしね。
おせちも食べれましたしね。もう1年に一度の贅沢が一発目に来るっていうね。
よかったです。
感じですけども、
私は、正月からもうずっとバイトしてました。
あ、お疲れ様です。
まあ充実してましたよ。
はい、
すごい。
そうですね、もうね、お正月言ったらね、正月か動くかどっちかになると思うんですけどね。
忙しいと忙しいですもんね。
僕はもう 100% ね、正月を取るつもりでいるので。、ね、
そういう気持ちでずっと望んでます。
その気持ちだけで僕今生きてます。
まあでもお正月ももう終わってしまったので。
はい、終わっちゃいました。
はい、お休み明けたのでまた頑張っていきましょう。
はい、
はい、
それでは一つ目のコーナーに参りましょう。
はい、
小林さんお願いします。
はい、インドア部活巡り。このコーナーでは、気になった仏教大学の文化系の部活やサークルからゲストをお呼びし、この放送を聞いていただいている皆さんと一緒に活動内容などのお話を伺い、インドア系サークルの魅力に迫りますということなのですが、今回は作業療法学科の学生さんが行っている有志活動についてお話を伺っていこうと思います。インドアの私たちも頑張りたくなるようなゲストさんです。
はい、
はい、それでは早速ゲストの方をお呼びしましょう。こんばんは。
こんばんは。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、仏教大学作業療法学科の有志活動団体 BUOT で前年度の代表をしておりました尾崎正光です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
仏教大学には二条キャンパスと紫のキャンパスがあるのですが、普段二条で学ばれている作業療法学科の学生さんとお話しできる機会はそのなかなかないので、本日は私とても楽しみです。
そうですね。
はい、尾崎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、めちゃめちゃ落ち着かれてるんですけど、さきさん、はい、あれですよね、以前もブツラジに出演していただいたんですよね。
あ、そうですね、昨年度に2回出演させていただきました。
は
い、
昨年度の10月と2月、はい、1月ですね。
そうですね。
はい、その際は作業療法学科や BUOT の活動についてお話しいただきました。
はい、
前回の放送をお聞き逃しの方はブツラジ公式ツイッターに過去の放送回が聞ける URL を載せておりますので、そちらもぜひ合わせてお聞きください。
お聞きください。
はい、では尾崎さん、今回初めて聞く方に向けて作業療法や BUOT の活動についてもう一度ご紹介お願いします。
はい、作業療法って聞くと初めての方にはちょっとイメージしづらい部分があると思うんですけども、
はい、
作業療法でいうところの作業っていうのは、
はい、
私たちが日々の生活の中で行っている行為全てに当たるんですね。
うん、と言いますと、
例えば、はい、ご飯を食べたりとかお風呂に入ったりっていった、
は
い、人々が生きる中でする必要があることとか、はい、 あとはあのスポーツしたいなとか音楽したいなみたいな、まあ趣味を持ってる場合においては、その人がしたいと思うこととか、あとはですね、まあ学校に行って勉強したりとか、まあお仕事するっていうか、まあそんなですね、それをすることが誰かに期待されているようなこと、まあそんなですね、まあ人が生きる中で行うすべての活動のことを作業と呼んでます。
私たちがその生きていく上で日々何気なくしているすべての行為を、行為が作業療法の対象になるということですね。
その通りです。例えばあの病気によってですね、まあ、体とか心にですね何らかのお困りごとを抱えている場合、まあ、今の私たちにとっての当たり前のことが当たり前にできないこともあります。
そうですね、
そんな時にですね、作業療法士はその方にどんな手助けとか、あるいは環境の工夫があったら、人々の生活をその人らしく送ることができるかといった、まあ支援方法ですね、それを科学的な視点で考えていきます。
なるほど。その人らしい生活を送るっていうのの、その生活を支援する方法を専門的に今学ばれてるんですね。
そうですね、は
い、さあ、そんな作業療法学科の学生さんたちが行っている BUOT の有志活動ではどのようなことをされてるんでしょうか。
私たちの活動のメインは、毎年夏に行われているワンデーちびっこ広場っていう地域のお子さん向けのイベントを開催することです。
名前が可愛いですね、ちびっこ広場、ね、
ありがとうございますそのちびっこ広場ではですね、あの私たち作業療法学科での日頃の学びなんかも盛り込んだ遊びをですね、いろいろ工夫してお子さんが楽しめるような機会を提供してます。
なるほど。お子さんと遊ばれてるということで、
はい、
なんか先ほどその日々何気なくしているいろんな行為が作業って言っ、おっしゃってたんですけど、お子さんにとってはそうですね、毎日楽しく遊ぶことが作業に当たるんですかね。
あ、その通りです。昨年10月2日の放送でもですね、あのちびっこ広場でどんな遊びを行っているかっていうのも紹介してますんで、よろしければ過去の放送回もお聞きください。
はい、お聞きください。はい、で自己紹介でその前年度の代表をされてたということなんですけれども、尾崎さんがその代表をされてた時に特に力を入れたことなんていうのはありますかね。
はい、一つ目はですね、お子さんに関わる他の職種であるところの保育士さんとか、あるいは学校の先生を目指している学生さんたちとも活動の連携を深めたいなという思いから、これまで連携をしてきた保育の林ゼミの学生さんたちに加えて、私の代からは教育学部の林、平田ゼミの学生さんとも、連携を始めました。それで今ではですね、この山岳域合同でイベントを開催することを私たちの活動の大きな柱にしてます。
すごいですね。なんか、その作業療法だけではなくて、保育とか教育とか、普段それぞれ違う専門を学んでいる方が集まって、でも違う専門やけど、お子さんと関わることとか、お子さんを支えるっていった同じ志を持った学生さんたちが連携するっていう活動をされてるんですね。
はい。そうなんですよ。
そんなちびっこ広場の他に新たに始めた活動なんていうのはあるんですかね。
はい、地域のお子さんとの交流の機会を広げたいなっていう目的で、地域で行われているお祭りに参加したりとか、あとは地域の児童館に年間を通じてあのボランティアメンバーを、が出向くっていうことを継続していく取り組みを、地域に根ざした取り組みを広げましたね。
なんか継続していくっておっしゃってたんですけど、すでにある活動から新たに活動の規模を広げるっていうのも大変だと思うんですけど、それをしっかりと継続できるっていうのがとてももっと大変な作業なんだっていうのを社会学部の吉見先生もおっしゃっていたなと思いました。
そうですか。
はい。じゃあそんな中で尾崎さんが社会連携活動に取り組んできてよかったなって思うことは何かありますか。
あ、そうですね。今小林さんがおっしゃったように、表から見えないところに確かに苦労はたくさんありました。やっぱり初めてのことに挑戦するっていうのは、前例っていうものを今から作っていく作業ですので、想定外のことに直面することもやっぱ多々あります。でもその先にですね、初めてのことを挑戦するその先に、新たな発見があったりとか、あとは出会いがあったりとか、自分たちだけでは味わえなかった世界が見つかるっていうのがまた面白いんですよね。
いいですね。胸に来てますね、小山くん。そうですね。なんかその新しいことをする、最初の一歩を踏み出すっていうのが、いつの時代も将来を切り開いていく力になるんですね。
そうですね。
はい、じゃあその将来ということで、その尾崎さんが今後の BUOT に託したい未来のビジョンなどありましたらぜひ教えてください。
あ、そうですね。一つ目は、まず、地域に根ざした活動っていうのを、これからも続けていってもらいたいなって思うところですね。で、二つ目は、作業療法、保育、教育、この三学域での連携っていうのをさらに深めて、お子さんの生活を多職種で支えていく、 新しい社会のモデルをですね、はい、仏教大学から発信していってもらいたいなと思いますね。
なるほど。そうですね。それこそ活動の継続っていう点で、はい、BUOT の皆さんはサークルやゼミではなくて、うん、有志活動という形でされているので、継続、それを継続できているっていうのは参加する学生さん一人一人が活動に対して思い入れを持って取り組まれているからこそ実現できているものなんですね。
はい、はい、そうかもしれませんね。
じゃあさ、そして尾崎さんがそうですね、はい、最後におっしゃったみたいに、お子さんに関わる様々な教師の方が、そのお互いの強みを持ち寄って、お子さんの笑顔のために力を合わせていく、そういう、そんな取り組みが、その新しい社会が、その当たり前になるっていう、そんな未来が楽しみだなと話を聞いてて思いました。
そうですね、思います。
はい。小山くんはいかがでしたか？
いや、もうさっきのあの、前例を作っていくっていう。
はい。
そういったものにものすごく今ずっと今胸をやられていて、
あ、そうですか。
いや、応援します。
もういや、ありがとうございます。小山くんも頑張ってください。
頑張ります。ありがとうございます。
はい。
そうですね、そんな、BUOT で活動されている尾崎さんは作業療法学科ということなんですけども、もう4年生ということ で、
はい、
国家試験が多分もうすぐなんですよね。
そうなんですよ。
あ、いつにあるんですか？
2月23日。
あ、
近い。
そうなんですよ。国家試験
があ
って、
忙しい中ブツラジへご出演ありがとうございます。本当に
こちらこそ。
もう、興味深いお話たくさん伺えてよかったです。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは今月のインドア部活巡りのコーナーでした。尾崎さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーに行く前に、ここで1曲お聴きいただきましょう。尾崎さん、曲のリクエストをお願いします。
はい、それではお聴きください。畑基博でグッバイアイザック。
インドアおすすめ探しの旅。このコーナーはインドア派の私たち MC が周りの人からおすすめされたお店やスポットに行って、どんなところがおすすめなのかを調査し、
はい、
今度は私たちがリスナーの皆さんにおすすめしていくというコーナーなのですが、今回はお正月明けということで、
はい、
趣向を変えてインドア派の僕の帰宅での初詣を報告していきたいと思います。
初詣
ですね。
お願いします。
はい、今回調査してきたのは今宮神社と健君神社です。はい、ラジオミックスからもね、あのバスで数駅行けるところですね。
そうですね、近いですね。
はい、北区にお住まいの皆さんのなら、とても馴染み深いと思われます。はい、
はい、
そこでお話の途中でいくつかクイズをね、ちょっといくつか用意しているので、
はい、
挑戦してみてください。
はい、
というわけで小林さん、
はい、
改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
はい、はい、小林さん、今年のお正月は初詣行きましたか？
そうですね、オープニングでもちょっと喋ったんですけど、はい、ちょっとバイトしてたので初詣行ってないんですよ。
行ってないんですか？
行ってないです。
あら、そうですか。
なんか今回今宮神社と健君神社についてお話をしていただけるということで、行ってみようかなと思います。
はい、ぜひお願いします。はい、もうね、シーズンは過ぎてるんですけどね、
はい、
初詣って、その詣るのが初って意味なんで、
はい、
大丈夫ですよ。
そうですね、
全然間に合いますよ。まだ
行ってみます。
はい、
お願いします。
というわけで、
はい、
まず健君神社についてお話しします。
お願いします。
はい、仏教大学の生徒もバス停の名前で聞き覚えがあると思われるんですが、
はい、
ここでいきなり問題。
はい、
ここでいきなり問題です。
問題、はい、
市バスの駅名にも使われている健君神社ですか？
はい、
この健君神社という読み方は実は通称で、はい、ちゃんとした正式名称があるんです。さて、健君神社は何神社でしょうか？
漢字はこのままですか？
はい、そうなんです、漢字はこのままです。
ちょっといかつめになりそうな気がするので。
そうですね、
ゴン軍神社みたいな。
ゴン軍神社。もうちょっと考えますか？
いや、もう分かんないんでいいです。
いいですか？
ゴン軍神社でお願いします。
はい。ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
はい。というわけで、答えは、
はい。
でけでけでけでけでけでけでけでけ
で
ん。
でん。
竹伊佐神社。
訓読みになるってことですね。
そうですね。訓読みになりますね。
あ、なるほど、なるほど。
健君神社っていうのを おさらいしておきますと、はい、県は建造物の県。
はい、
訓は、勲章の勲ですね。
あ、そうですね。
その健君というわけなんで、それを訓読みにして竹伊佐神社というわけなんですよ。
かっこいい。
かっこいい名前ですね。
はい。
そんな竹伊佐神社ですが、
はい、
とても景色がいいんですね。
うん、
実は僕も何回か健君神社、あ、違うわ、竹
もういいです。健君神社。
健君神社でいいか。はい。健君神社には何回かその行ったことあるんですが、
はい、
あの境内への行き方がいくつかあるのを偶然知っていて、
はい、
初詣に行った日は市バスの船岡山から、健君神社の北参道を通ってみました。
はい。
しばらくそこね進んでいきますと方角的には東の方角ですね、
はい、
そこの景色がよく見えるところがありまして京都の街並みがねとても ものすごく綺麗で東の方角ということ で、
ね、
あの初日の出も見られると。
ああなるほど、ね、じゃあ朝行ってみますね。
そうですね、はい、あのバカボンのパパが言っていたようにねあの西から昇った太陽が東に沈む世界じゃなくてよかったです本当に、
はい、
ものすごい綺麗な景色が楽しめると思います。皆さんぜひどうぞ、
はい、
というわけで健君神社でございました。
はい。
その後ね健君神社をお参りした後軽やかな足取りで下山した後向かったのは今宮神社です。
はい、
ものすごく近いです。
はい、
健君神社の正面の通りから北大路に出て今宮門前通りを経て徒歩10分ほどで到着できました。
うん、歩いて行けるんですね。
そうです、そうですね。今宮神社の、 あのパンフレットにも採用されている大きな楼門が見えて道の先にね見えてきた時はものすごい興奮して、
うんうんうん、
その興奮のあまりにちょっとあのツイッターやってるんですけど仏壇
が、はい、
そこに貼る写真をちょっと撮り忘れちゃって、
おいおいおいしっかりしてください
今ツイッターに上がってるものの写真は2回目に訪問した時の写真ですね。
なるほど。
僕の失態が気になった方はぜひアプリで仏ラジと検索してチェックしてみてください。
はい、見てみてください。
はい、というわけでここで今宮神社に関する問題です。
お、はい、
いきます。問題。
はい。
この今宮神社ではどこかの社壇、社壇っていうのはその神を祀ってある場所らしいんですけど、
はいはいはい、
そこの側面にある動物が祀られています。
へ
ー。その動物とは何でしょうか。
なんだろう。
もうパッとお答えください。
じゃあ私うさぎ年なんでうさぎで。
ブブ
ー。何ですか。
正解は、
はい、
ナマズでした。
ナマズ動物、え、ナマズって動物って言うんですか。
ナマズっていうのはそこの神様の使者らしいんですね。
うんうんうんうん。
それであのパンフレットにもちょっとそういうものが載っていまして、
はい、
どこにナマズが掘ってあるかなっていうのを探す感じなんですけど。
そうですね、楽しみもありますね。
僕真剣に探したんですけどなかなか見つからなくて、はい、結局スマホで検索しちゃいました。
あ、答えを先に見ちゃったんですね。なるほど。
リスナーの皆さんはぜひね、
はい、
あの自分で自力で探してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、それでねあの今宮神社でもお参りをいたしまして、はい、社務所であの安らいに人形という人型というねあの皆さんご存知でしょうか、はい、あの人型に自分 の、 その住所とか名前を書いて炊き上げしてもらうことで、はい、その健康がねあの健康をこう祝うじゃなくてお祈りするものなんですけども、
はい、
それを購入しましてお札とかも持って帰ってきました、うんうん、ここにありますねお札。
あ、かい、すごいかっこいいですね。
かっこいいお札でございます。
はい、はい、
それであとねもう一つ社務所でもう一つですね、
はい、
初詣で一番大事なあれを引きました。
わかりました、
はい、
おみくじですね。
おみくじです、はい、そうです。新年の運勢を占う恒例行事ですね。
はい、
はい、ここで最後の問題、
はい、
皆さんわかるでしょうか。
今のところちょっと全部間違えてるんでちょっと頑張っていきたいですね私は。
問題、
はい、
ここにある今宮神社特有の若おみくじというものがありまして、
はい、
しおりにもなるというすごい一品なんですが、
はい、
これおみくじできるんですね。
はい、
で今ここに手元にあるんですけども、
はい、あります、ね、
まだ中身を見ていません。
はい、
さて何吉でしょうか。
いや吉じゃないかもしれないです。
いや今日かもしれないですけど。僕はまだ開けてないですからね。
でも今日はでも伸びしろがあるということでいいですね。
そうですね。
小山くんは何だと思ってるんですか。
吉ぐらいかな。
あ、じゃあ私が大吉を祈っといてあげます。大吉で、
はい、お願いします。では開封。
じゃじゃん、
何吉だこれ。大吉だー、ありがとうございます。ありがとうございます。
よろしく。よかったですね大吉ね、はい、
楽しい帰宅での 初詣となってしまいました。皆さんありがとうございます。初詣と言えるようなね
楽しそう、はい、
時期はもう過ぎましたけどももう一度皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。
はい、行ってみます。
健康神社は市バス1番12番204番205番206番などから、はい、健君神社前、はい、または船岡山のバス停で徒歩9分ほど、
うん、近い。
今宮神社は市バス46番から今宮神社前からすぐです。
はい、
受付時間はどちらとも9時から5時、17時ですねまでとなっております。
はい、
以上インドアおすすめ探しの旅でした。ありがとうございます。 さあエンディングのお時間となってしまいました。
はい、
小林さんいかがでしたか？
そうですね、一つ目のコーナーでのインドア部活巡りで尾崎さんから熱いお話を聞くことができて、私も自分が普段学んでいることを活かせるような活動がしたいなと思いました。
そうですね、
そうですね、また新しくやりたいって自分が思ったことを大事にしたいなと思いました。
はい
はい、ブツラジ公式ツイッターに尾崎さんがこれまでに出演してくださった放送回の URL も載せております。お聞き逃しの方はそちらもぜひお聞きください。
はい、
小山くんはいかがでしたか？
いや、大吉だったのがものすごく嬉しいですね。
テンション上がってますね。
健康運、実りの多い1年となるでしょう。
ああ、よかったですね。
もう今年実り多かったら就職とかもなんとかなるかなって。
インフルにも、ね、インフルにも気をつけて、そうですね、はい、冬過ごしてください。
気をつけます。
寝てばっかりだと風邪ひくんでね。
そうですね。もう寝正月のそのサイクルからね、抜け出さないといけないんで。
はい。
今週もね、ちょっと気合い入れて頑張ったんですけどね。は
い、そうですね。小山くんが大吉を引けたということで、私も行ったら大吉が引けるかな。
引けるかもしれないですよ。皆さん、
ね。今宮神社ですよね。
今宮神社ですね。
はい。じゃあ今宮神社行ってみようかなと思います。
は
い、
ぜひどうぞ。
はい。
では、次回の放送は再来週の1月24日の金曜日午後7時からです。
はい。
またこの放送の再放送は午後11時からとなりますので、ぜひお聞きください。
今日の11時ですね。
そうですね、
はい、
エンディングの曲はポルノグラフィティでミュージックアワーです。それではさようなら。
さようなら。